やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサークスプレスリロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第165回第5のノーボクシングノーライフボクシングゲームの安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は5月21日、オンエアは6月3日からになります。今回のゲスト久しぶりですね、2回目の出演になります。日本スーパーバンタム級チャンピオンの石井俊也選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、久しぶりですよね。
はい、もう4、5年。
そんな経ちます？
はいはい、5年ぶりとかだと思います多分。
あれ本当ですか？
はい、
前106回ぐらいやったんですよ。
そうですね、
チャンピオンになる前ですけど、
ね、はいはい、
まあでもね、タイトル獲得おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、これ1ヶ月経ちましたけども、こうだいぶ落ち着いてきたんじゃないかなと。
はい、そうですね、もう次に向けてこう練習していかないとなっていう考えで、う
ん、でもやっぱ反響は、
あ、でも、はい、いろんな人にこう、うん、まあボクシング関係の人にこう結構おめでとうって言われたりするのがやっぱ多くて、
うんうんうん、
その辺嬉しいですね。
でもジムにも、の、なんだろうな、そこの商店街あるじゃないですか、
はい、
にも、
あ、そうです、あの横断幕作っていただいて、
うん、
多分、はい、近々貼られてって感じですね。
あ、ベルトはどこに置いてるんですか？
ベルト、まあ、椅子に家に置いてあります。はい。
はい、どうですか？二度目の挑戦でこう取って、何かこう感じることっていうのは。
ああ、でも本当に、まあ、試合の時も言ったんですけど、うん、まあ、取れるもんだと思ってましたけど、なかなかやっぱ取れなかったんで、
うんうんうん、
いざ取れて、やっぱ嬉しいっていう気持ちは大きいですね。
うん、ああ、なんだろう、ほっとしたというか。
そうですね、はい。
うん、
まあ、ジムにと、あとやっぱ岩会長、
はい、
会長の岩さんに、こうベルトを渡すことができたのは本当一番嬉しかったです、はい、
実際どうですか、この日本チャンピオンの重みのあるベルトっていうのは触ってみて近くで見た初めてですよね。
そうですね、うん、まあでもそんな取る前までは、
うん、
あんまそんすごいなんていうんですか、日本のベルトに対してのこう、まあ、魅力じゃないですけど、
うん、
なんかそうあんま感じなかったですけど、
うん、
取ってから、うん、まあ、すごいなんかかっこいいなって思って、
そうですよね、
はい、いざ見るとかっこいいな、うん、本当
に。ちょっとこれ試合振り返るんですけども、福井選手初回にこうちょっとジャブで取られたじゃないですか、
はいはい、
ポイントを、
はいはい、
僕見てて結構、あ、これペース持ってかれてなんか手数少ないからどうなんだろうと思ったんですよ。
あ、
でも実際自分ではどう思ったんですか？は
いはい、いや全然あの練習とのこうな同じ感覚でいけたんで、
うん、
全然焦りはなかったですね、はい、練習のスパーリング、練習でのスパーリングも1ラウンド目はああいう感じが多かったんで、
うんうんうん、
まあ、ここから、まあ、感覚的なもんで、まあ、1ラウンド目距離とかも全然こうは想定内だったんで、
うん、
その辺がすごい楽に、まあ、1ラウンド取られた人としても次に繋げやすいなっていう、はい、感覚は良かったです。
なんか手数少なかったじゃないですか、
はいはいはい、
それも あえてというかある程度のこの距離だったりタイミングだったりこう測ってみたいな感じ。
まあそうですね、あと感覚的なもんもありますし、やっぱ1ラウンド目はちょっとそんな行き過ぎると自分のこう悪さが出ちゃうんで、
うん、そうなんですよ、そこがちょっと違うというか、うん、
はいはいはい、
うんうんうん、
そうですね、はい、
うん、
調子をしすぎると逆にこう調子乗っちゃって、
うん、
行き過ぎて逆にもらっちゃったりするんで、
はいはいはい、
まあ、そこを落ち着いて1ラウンド目からガッといかないっていうこうあれだった指示だったんで、
はいはいはい、
まあ、それは計画通りで全然焦りはなかったです。
ほんで2から徐々にこう、
はいはいはい、
ペース取れて、だと前半終了が割れたんですよ。
そうですね、はい、
あれどう思ったんですか？
いや、なんかジャッジ1人が福井選手で、
うんうんうん、
でもう1人が自分で、
うん、
で3人目が聞こえなかったんですよ、うまいち、あ、セコンドとのこうちょっとやり取り
が、はいはいはいはい、
で湯葉さんがドローだって言ったんですよね、会長が、
はいはいはい、
で絶対会長も聞こえてないはずなんですよだけど多分自分にこう緊張感をずっと持たせるために、いや今ドローだからって言われて、
うん、
うわ、そしたらもう前のこのタイトルマッチやった時と、
うんうん、
うわ一緒だって思って、
はいはい、
今回はドローで終わらせられないと思って、
うんうんうん、
まあでもそこ、はい、気合入ってそこから、はい、あれですね、こう取っていかないとなっていう気持ちが入りました、ね、
自分の中で思ったより
取れてないっていう感じです。
いやでもそんなことはないですね。
それぐらい
は、はいはい。いや、まあ、前半では絶対自分が前半の5ラウンドは、うん、絶対自分が取ってるだろうなと思ったんで。
思ったんですよね。だから思ったよりポイントが向こうに流れてるなと思った。
はいはいはい、まあでもそこまでですけど。
はいはい、
まあその辺はなんかポイントすごい意識してたってわけではなかったんで。
はいはいはい、はい。
まあずっと取られてるはないだろうし、接戦だから別に後半しっかりやれば。
うんうんうん、
まあその分のやっぱ手応えがあったんで。
手応え、はい、手応えってどうに感じたんですか？
てかなんかパンチの感触もそうですけど、
うん、
まあ距離感だったり、
うん、
相手のこの、まあ表情だったり、その辺ですよね。やっぱあの焦りとか、
うん、
ちょっと気弱な部分が出てるっていうのが見えてたんで、
うん、
まあその辺があれでしたね。別に後半になったらもっといけるなっていう。
これ、まあこういうのもあれですけど、なんでこんなうまく落ち着いてたんですか、あの大舞台で。
いやでもこれはもうなんいろんな人にも見てますけど、やっぱ2回目なんで、
うん、
それがやっぱ大きく出たと思います、本当に。
1回目とやっぱ雰囲気違いました、やってて。
違います、違います。全然違くて。
全然違う。うん、
でもこの試合入場前にもちょっとやっぱ独特な雰囲気だなっていうのは感じたんですよ。
2回目も、
はいはい、
はいはいはい。
だけどこうちょっといろいろ思い出したら、
うん、
あ俺2回目だなって感じになって、
うん、
あそしたら前もこの感じあったなって思い出して、だから2回目だから大丈夫だよってちょっと自分に言い聞かせたら、
うんうんうん、
あ逆になんかそれがこう風になんか心の中で落ち着いたのか、はいはいはい、あ全然平気、そっからは平気でしたね、
はい、でこう中盤から後半にかけてペースとポイントどんどん取ってって、
はいはい、
これはじゃあポイントは勝ってるなとは思ってたわけ。
あ、全然、はい、取ってるなって、はい。
この10で仕留めたんですけど、その前にどういう指示が出たんですか？
いや、もう、あの、フックがすごい当たってたんで、
はい、うんうんうん、
まあ、それ通り行こうっていう話で、
うん、
まあ、あとは油断しないで、
うん、
別に、こう、倒すか倒さないかは、もう指示もらってなくて、うん、
はいはいはい、
まあ、しっかりもう、1ラウンド1ラウンド、あの、集中して、やっていこうっていう、
うん、
あの、その最後、調子乗っちゃうと、またもらって逆転もあるから、
はいはい、
それだけ気をつけようって話で、
うん、
そんな自分の中でも倒そうっていう意識はなかったですね。もう判定でも、しっかり、こう、取ってい って、
はいはい、
取ればいいかなっていう考えでした。
そう、で、結局どうですか？こう、決着が KO でついた時。
まあでも、あれはもう、福井選手が最後勝負に出てくれたんで、
はいはいはいはい、
あれがあっての決着だったんで、
うんうん、そう言ってましたよね、
はいはい、だからあれは福井選手に本当なん、まあ、勝負してきてくれた嬉しさ、はい、それをまあ自分もまあ本当に受けて立とうと思ってたんで、
はいはいはい、
それを最後できたのは嬉しかったですね、
うん、
はい、
今あの瞬間は落ち着いたけどやっぱり喜び爆発させましたよね。
そうですね、嬉しかったですよね、うん、まああれ倒すっていうか、あの、終わらすと、判定じゃもう全然評価も周り違うんで。
うん、もう本当にその通りで。はいはいはい。
うん。まあ、それは大きかったですね。はい。
これ、リング上で、それでもう、めちゃくちゃいいこと言ったんですよ。
そうですね。
それは何？もう決めてたんですか？
いや、これは2年前に言おうと思ってたんですよ。
あ、2年前に言おうと思ってたんですか？
はい、おうおうおう。2年前に言おうと思ってて、で、言えなかったんで、
うん、
まあ今回絶対言おうと思ってましたし。
はい
はい、はい、それが大きかったですね。だから今回言えて本当に嬉しかったですね。
会長に、
そうです、
何でしたっけ、
はい、あの大きな拍手、はい、
させてください。こういうちっちゃい自分なのに、
はい、こうチャンピオンを作ったっていうことで、
うんうん、
会長褒めてほしいっていうのを皆さんに。
今会長がもう泣いてんの見たらもう うるっときますよね。
でも本当いろんな人に、
はい、
あそこで本当みんな感動した、もらい泣きしたって言ってもらって、
はいはいはい、
まあそう、なんか、
うん、
ボクシング自分が勝つの結果出すのも嬉しいですけど、やっぱそう言ってもらう周りの人から感動したとか、
うんうん、
元気もらったとか言ってもらえることがやっぱ一番やってるやりがいなのかなって感じしますよね。
この石井選手のことは結構初期の頃から、最初の頃からこう取材させてもらったり接する機会が多いんだけど、まだ24歳じゃないですか。
そうですね。
これなんだろう、年を重ねるごとにまだ24で若手と言われるとこなのにすごい落ち着いてるんですよね。
まあでもキャリアもあるんじゃないですかね、だんだん。
あ、
はい、その辺が、まあ、成長してきたなと思いますね。
それって何、試合をだったり。
そう、まあそうですね、はい、
うん、
まあ、日頃の生活もそうですけど、
はいはいはいはい、
まあこうより練習にもっと集中して、
うん、
まあ、プロボクサーとしての自覚が こうもっとしっかりしてきたなっていう。
前はやっぱこう勢いそのままみたいな。
そうですね、ちょっとまあでも前
それは、それはいいで、
うん、はい、若さ的で調子をうまく乗るっていうのは、うん、いい方だと思うんですけど、
うん、
今は逆にこう落ち着いて冷静にいけるっていうのが強みかなっていう、う
ん、それもやっぱ試合出ましたよね。
そうですね、
はあ、あっという間に前半戦終了でございます。
すべ、うん、ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、あっという間に後半戦でございます。これそもそもなぜリブート島に入ったんですか？もともと確か、
あ、立川にあるあの、うん、フィットネスジムだったんですけど、フィットネスボクシングジムだったんですけど、
初めて、はい、はいはいはい、
初めてで高校進学で、うん、埼玉の花咲とかある高校に進学するっていうことで、
うん、
まあ高校の近くにこうあのアパート借りて、
アパート借りて、
はい、暮らすってなって、
うん、
でそしたらジムをちょっと離れちゃうんで、
はい、
埼玉の方のジムってことで、
うん、
まあ、ちょ1回ん2回ぐらい出稽古で行ったことあったリブートジムに行こうって、はい、なりました、
ね、その時はそうですよね、あのジムで部活して、
はいはいはい、
ほんで夜、
はい、ジムに練習しに行くっていう。
今でこそリブートジムってもう駅からめちゃくちゃもう1分ぐらいのとこじゃないですか。
はい、
あの時確か、
はい、結構歩きました15分
にね、
は
い、めちゃくちゃ遠い、そう行って、
そうです、行って、でしかもジム行くまでも1時間半ぐらいかかってたんで、
え、
電車で、
マジですか？
はい、だから
根性あるな、おい、
はい、あの学校で部活やってそこから家すぐ帰って、うん、で準備して、
うん、
でジム1時間半かけて行って、
はい、
で練習して、でまた1時間半かけて、でアパートも一人暮らしだったんで、
はいはい、
だからまあご飯とかあとあれですね、洗濯物とかは自分でやってましたね。
はい、ほいでまあインターハイ準優勝ですね。
はい、そうですね。
そしたらまあ大学からも声かかりますよね。
はい、
だけど行かずに。
そうですね、なんか自分のボクシングスタイルがプロの方が合ってんのかなっていう気持ちがあったんで、
うんうん、
まあ、すぐそこは大学じゃなくてプロに行くっていう。
でそれでこう飯場会長についていこうと思ったのはなんでなんですか？
でもやっぱしっかり自分のことをこう見てくれたっていう、面倒を見てもらったんで、
うん、
そこは伊庭さんにこう恩を返したいっていうのもありますし、
はいはい、
まあ、自分のやりたいボクシングとこうハマってたんで、伊庭会長が教えるボクシングが、はいはい、その辺がやっぱ続けた、はい、理由かなって、
うん、多分他のジムとかも行ったりとか見たり出稽古に行ったりしましたよね。
そうですね、
だけどリブートジムで。
そうですね、まあそこは、はい、まあ、まあボクシングってやっぱ信頼関係とかもやっぱ大きいじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういう部分でやっぱ別に他のとこに行こうとは考えなかったですね。
おー。でもそれで結構最初からハードなマッチメイク、これ質問来てるんですけども、はい、常に強敵と戦っている石井選手、もちろん勝つ前提ですが、昨今の選手には珍しく経歴に黒星がつくことより強敵との対戦経験を重視しているように感じます。これはジムの方針ですか、それとも石井選手本人の希望でしょうか？
でも両方あるんじゃないですかね。
おうおう、
やっぱりそこに、まあ、会長がそこに期待をかけてくれてから、うん、るから、そのマッチメイクってもありますし、
うん、
まあ、そんな自分のやっぱ大きなジムじゃないっていうのもあって、やっぱ贅沢なマッチメイクはやっぱなかなかできないっていうのもあるんで、
うん、
まあ、回ってきたチャンスを確実に取るっていう考えでもありますし、
うん、
はい、そういうのでまあちょっと厳しめになった部分もあるのかなと思います。
厳しめというか厳しいですよ、ね、で3戦目でユースね、
はい、
で今のね、後に日本チャンピオンになる布施選手、
はい、
で4戦目ですよね。
そうですね、
石田選手と、
はい、
しかも兵庫でやった、うん、
でもまあその兵庫でやったのもまあ負けましたけど、
うん、
まあ、負けたし、しかも遠征でやって相手のアウェーでやってっていうので、うん、まあすごいいい経験になりましたよね。それが今の自分を作ってるなと思いますし、
その後もマッチメイクも結構強い。ノーランカーだけど、もうランカー級の強い相手とバンバンやってきましたもんね。
そうですね。まあ日本人中心に結構やってきましたね、
いろいろ。はいはい。それはもうじゃあ断らない。
まあでもこっちからオファーかけてるのもあるんですけど。
はいはいはいはい。
でもまあそうですね、断らないで、こう、まあ決まった試合。
まあ、オファー今してるって言ったじゃないですか。はい、もう変な話、その、メリット、デメリットで言うなら、そんなメリットじゃないようなめちゃめちゃ強いノーランカーとかも結構やったじゃないですか。
でも、うん、まあその辺は、まあほぼ勝つ自信はありましたね。それぐらいやっぱ自分、まあでも、そうですね。勝つ自信 あるぐらい練習ちゃんとやってたんで、
うん、
はい、その辺は別に全然問題ないかなと思ってました。
今回も自信あると。
はい、そうですね、今回、はい。
うん。岩会長にこう対する思いってなんですか。
まあでもまあやっぱりそんな大きなジムじゃなくて、まあ、トレーナーもすごい、まあ、いるわけじゃないけど、
うん、
やっぱり出稽古、自分が出稽古じゃいざ行きますって言ったら、うん、やっぱりしっかりついて、
ね、あの、
はい、指示もしてくれますし、
うん、
でしっかり相手の研究もしてくれるんで、
うん、
あと話し合ってコミュニケーションもしっかり取ってくれて、
うん、
まあ、その辺ですよね、いろいろ考えてくれる、
うん、
まあ、選手ファーストってか、やっぱりしっかりやる選手にはしっかりこう見てくれるっていうのは、うんうん、まあ、一番大事なことが、はい、その辺がやっぱあれですね、今こう岩さんを信頼してる一番かなっていう、う
ん、ち、あのジムにもなんか取材行ってるんですけど、こうみんなですごいやるじゃないですか、
はい、
選手同士でこのなんだろうね、話し合いながらっていう、
はいはい、
ああいうのもやっぱ すごいですね。
そうですね、うん、まあでもまあやっぱり教える人のやっぱ手がやっぱそんな多い方じゃ ないんで、はい、まあ、自分たちでこうミットとか持ち合ったりもありますし、
はいはいはい、
まあそれもなんか練習になりますし、
うんうんうん、
まあ、絶対必要なことなのかなっていう、はい、
でも今会長ってね、こうキッズの大会の委員長でもうめちゃくちゃ忙しいじゃないですかあれすごいで、石井選手もジムのみんなもすごいお手伝いして、
はいはい、
ね、
まあでも本当に、うん、頑張ってますよね、会長が本当にそうだと思う、はいはい、
でもなんかすごい責任感がね、石井選手強いから、あ、なんだろうな、もっと大きいジム行ったらもっと早く日本チャンピオンになったんじゃないかっていう。
あ、でもその考えはないですね、自分は。それに対しては、
うんうんうん、
いや、伊庭さんだから日本チャンピオンになれたんだよって言いたいなと思いますもん。まあ言ってないですけど、
はいはい、
別に大きいジム行ったから日本チャンピオンになる、早く、もっと早くじゃなくて、伊庭、
うん、
さんとだから今チャンピオンになれたって、はい、思いますね、自分は。
でもここは通過点ですね。
そうですね、
もちろん、
はい、はい、そうですね。
ジムの雰囲気どうですか、変わりましたか。
いや、変わったと思いますね。
おお、
やっぱり、
うんうん、
まあみんながもっと練習するようになりました、
うん、へえ
練習する意識が高くなったと思います。
あ、やっぱ一人日本チャンピオンができるとやっぱこう変わるって言いますけど、
はい、
うん、
いや、まあどう、うん、まあ自分がちょっと感じるのは、
はいはい、
やっぱり自分がやっぱ練習ジムでする方なんで、いや、それを見ててやっぱこのお手本じゃないですけど、
はい、
ちょっとなってるのかなって、みんながもっと練習するようになったなっていうのは感じますね、う
ん、
はい、
これだって24歳ってさっきも言ったんですけど若手の方じゃないです、うん、なんですよね。だけどこうジムの一番歌手、ジム頭、
はい、
それどう感じますか。
そうですね、でもまあ、うーん、なんかあれですよね、この、まあ、年上のプロボクサーもいますけど、
うん、
うちのジムに、
うんうん、
でも、まあ、まあ上下関係も大事ですけど、やっぱりこのなんていうんですかね、この番付社会で、まあ、相撲みたいな感じで、
うんうん
うん、まあ、そういうのでやっぱ上がやっぱ引っ張っていくのは大事かなって思いますね。
それは、ま、はい、前々から言ってますもんね。
はい、そうですね、うん、やっぱりじゃないとこう年下だからって言ってこう、
はいはい、
ずっとペコペコずっとしてるのは違うと思いますし、そこは、はい、
まあでも石井選手がこうやって取ったから俺はでも取れるんだっていう、そういう雰囲気にはなりますよね。
そうですね、だから自分が言ってるのは、
はい、
まあ、よく練習でマスボクシング自分たちリブートジムやるんですけど、
はいはい、
日本チャンピオンだとするじゃないですか、
はい、
自分が日本チャンピオンでマスボクシングして、
うん、
みんなプロじゃない子、まあ、プロでも4回戦とか、
うんうん、
まあ、ランカーでもいいですけど、パンチもらうんですよ自分も、
はいはい、
だから別に日本チャンピオンにパンチ当てられるんだから、もっとちゃんと練習すれば日本チャンピオンになれるよって言って、だってパンチがもし一発も当たんなかったりしたらこう、まあ、壁を感じるかもしれないですけど、当てられないことはないんで、
うんうん、
だったらもっとしっかり練習すれば、
うん、
こう日本チャンピオンにこう手が届くようになってくるから、うん、これはもう練習やるしかないっ て, って
この石井選手が言う練習を持ってやるっていうのはどういうことなんですか。それは質なのか量なのか、まあ両方かもしれないけど、
いやまあでも両方っすけど、
うん、
なんですかね、まあまあ質、まあ考えていかにやってるかですよね。こうやっぱ考えないでシャドウやったり、はい、サンドバッグやったりって、うん、まあそれが何て言うんだろう、適当にやっぱやってたりなあなあで動いちゃってる人もいるんで、
はい、
それをもっと考えて、まあ難しい考えしないで、まあシャドウで相手をこう考えてパンチ打つとかありますけど、
はい、
まずただ単に足を使うだけでもいいですし、左手前の手のジャブだけをやるだけでもいいし、
うんうん、
もっと、はい、簡単でもいいから考えながらやるってことが大事なのかな。
それってやっぱり自分で気づいてやることですよね。
そうです、
まあ、言われてやるんよりも。
そうですね、まあ、気づく、まあ、で気づかないとやっぱ言われますけど、はい、言われるのも大事だと思いますし、
うんうんうん、
それ言われてもうどう思うかっていうのが一番大事だと思いますね、
うんうんうんうん、
あと周りを見る、
周りを見る、
周り見て、あと動画とか見て、やっぱり自分もやっぱ試合前こうどう動いたらいいのか分かんなかったら、やっぱ分かんなかったらいろんな選手のやっぱ動画見て参考にする部分があるんで、
うん、
そういう部分でこう勉強するっていうのが大事ですよね。
これ石井選手といえば世界チャンピオンのスパーリングパートナーを務めたことで、務めるっていうのでこう旅々飛び上げられたりもしますけど、はい、今まで何人の世界チャンピオン、
10人ぐらいじゃないですかね。
もうオーソドックスもサウスポーもいろんな人だよ。
はい、
はあ、それ例えばもう最初もう何つも井上尚弥選手とか
そうですね、
てるし、はい、中谷選手ともやってるし、そういうの見てまたこう感じることとかもあるんですか。
ありますあります、はい、まあ、うん、この選手はすごい気が強かったり、
うん、
とかあとスピードだったりパンチだったり、
うん、
まあみんながこの普通にテレビで映像では見てる人が思うこととまたちょっとここは違うなと思う部分もあったりするんで、うん、あの体感で、
はいはい、
あそういう部分はまた違うのを感じ取れて面白いなと思います、
ね、そういうこう超トップ選手を見てて、まあ、練習でも、まあれうん、立ち振る舞いとか見てて、うん、なんか共通することってあります。
まあでもなんすかね、やっぱりメリハリじゃないですかね。
メリハリ、
はあ、やっぱその辺は大事だと思いますし、
うん、
やっぱりずっとこう気を張っててもやっぱしんどい部分はあるんで、やっぱやるとこはシュッてやって、
うん、
まあ、やらないとかやらないっていうのもおかしいですけど、まあ、そのメリハリの良さだったり、
うんうん、
まあ、練習でどのぐらい集中するかっていうのはやっぱあれです、うん、はい、
一方でやっぱりこうスパーリングパートナーとして名前がずっといつも取り上げられてたじゃないですか、はい、そういうところでどうだろう、悔しい思いもあったと思うんです。
そうですね、やっぱそ、うん、まあ、自分の名前の前にやっぱスパーリングパートナーっていう名前がつくんで、
はいはいはい、
それやっぱ悔しさがありましたね。
だってこういう前呼んだ時も要は申し訳ないけど それで呼んだわけ、はい、そういうので呼んだわけじゃないですか、
はい、
うんうんうん、
まあやっぱ話はやっぱ自分の話っていうよりはそのスパーリングしてその相手のパート相手の選手のこの話をするわけですから、
うん、はいはいはい、
あんま別に自分の話をするわけじゃないからそんな面白くないなと思ってました、
ね、そうですよね、はい、自分にこうスポットが当たらないわけなので、そこのなんだろうなこう悔しさをこうっていうのはありましたよね。
はい、ありましたね。
そうですね。でこの今日本チャンピオンって、まあ、これは収録始まる前にもちょっと話しましたけども日本チャンピオンって形を一個手にして、
はい、
うん、
いや今そうですね、その自分にスポットライトが当たる機会が増えたんで、
うん、
それはすごい嬉しいなと思いますし、
誰々のスパーリングパートナー石井俊也じゃなくて、はいはいはい、日本チャンスーパーバンタム級チャンピオンの石井俊也ってなるわけですからね。
大きいですねそれは、はい、
これでもスーパーバンタム今井上尚弥選手が4つ持ってますけども、まあ近い将来何年後かにこう返上してフェザー級で、はい、開くわけで、はい、ここの今スーパーバンタムの日本人の選手がこれ面白いですよ。
そうですね、まあ本当に今チャンピオン、
うん、
はい、みんな、まあ、スパーリングもしょっちゅうやったことあるんで。
え、そうなんですか。え、中島選手とかあるんですか。
あ、中島選手とはもう本当結構しょっちゅうあったんで。
村田すばら選手、
村田すばら選手も呼ばれてすぐしょっちゅうやってたんで。
うわ、
はい、だから、はあ、なんですかね、そのまあ、対戦相手って考えるか、まあ、本当に何ですか、本当にやっ いっぱいたくさんやって、こう、うん、よくしてもらってるんで、
うん、
そういうこう闘志を芽生えるかどうかっていうのはちょっと難しいですけど、でもまあ今のチャンピオンクラスだったらやっぱり自分が一番評価的に一番下になるんで、
だからまあ取ったばっかりっていうのもね、
はいはい、
あるしね、
そうですね、そこを上げて自分が一番になれるように頑張りたいなと思いますし、
こっからそうね世界、
まあそうですね、まあでもまだ防衛があるんで、まあ、国内でやっぱしっかり、
その防衛の話ですよこれ、はい、で1位の津川選手これは強い選手ですよ、
まあそうですね、うん、はい、右強くて、
うん、
ちょうど同い年なんで、
はいはい、
その辺もなんかまたこうサバイバルじゃないですけど面白さがありますよね。
これはアマチュア時代はこう、
あ、全然接点ないんで、
接点ない、はい、名前も知らなかった、
はい、でも一回自分が大橋ジムに出稽古なんか昔行った時に、
うん、
その時ちょうど津川選手があの井上尚弥選手にあのスパーリングパートナーって呼ばれてて、
あ、僕それ見たかもしれない、はいはい、
あ、本当ですか、はいはい、でそれで、あ、呼ばれてるなって思って、で一緒の年だったんで、
うん、
あ、なんかすごい親近感湧くなって、
喋、はい、ったことはない、
なんかちょっと一言交わすぐらいはありますけど、そんなちゃんとはないですね、
こ、うん、はい、れはもう鬼門の初防衛戦取れてますけど、
はいはい、そうですね、
ここを落とすわけにもいかないですよね。
まあでも津川選手もやっぱり評価高い、
うん、
いい選手なんで、
うん、
まあここで勝ったらまた自分の評価も上がるわけなんで、
はいはいはい、
はい、しっかりこうあれしていきたいです、倒していきたいですね。
ああ、そうそうそう、質問です、アマチュア時代の対戦で一番強かった相手は誰ですか、プロに転向してない選手でもか。
ああ、でもアマチュア時代だとあのこの間アメリカでデビュー戦したあの堤礼人選手、インターハイ決勝でやった、
うん、
ツミレイト選手が一番強かったかなって感じます
ね。何がすごかった？
でもやっぱ自分がその時3年高校3年生で、はい、ツミ選手は1年生でしたけど、
うん、
まあ、パンチも強いし、まあ、やっぱ3年と1年だと体格差もありますけど、
はいはい、
まあ、そういうのも全然感じなかったですし、まあ、スピードもありますし、まあ、カウンターもうまいですし、まあ、全部バランスがいいっていうので総合力やっぱ強いですね全部。
今ツミ選手すごいじゃないですか、そのもう、
そう
ですね、アメリカでデビューしてなんかサウジアラビアのなんちゃらだって、
はいはい、
刺激受けますよねそれはね。
いや、そうですね、はい、
まあ、階級はねだいぶ変わりましたけど、
はい、
でもだいぶでもないか、
まあ、1個フェザー級ぐらいな、はい、
競馬と相撲が、相撲好きなんですか？
相撲、はい、最近好きですね、はい、
ボクシ最近なんですか？
まあまあでもここ、うん、まあ、2年ぐらいとかですかね。
ボクシングと通じる部分がありますか？競馬なんてあるんですか？
競馬はでもやっぱ、まあ、競馬も一応ギャンブルでもありますけど、
はい、
スポーツでもあるんで、その馬の状態、
うん、
どうこう本調子に持っていくかとかは、まあ、似てるなと思いますね、はい、
この間話したんですけど試合の直前は買うって言ったんですけど、買わない、
いや買わないです、
買わないですよね、はい、そうですよね、
試合の前の試合のその週か前の週は買わないです、
に2週買わないですね、
はい、はい、そうです、そうです、
当たっちゃったらなんか
そっちに運取られちゃうんで、
ような気がして嫌ですよ、
はい、買わないんですよ。
ちなみにそのじゃあ2週前を買ったわけですね。
そうです、そうです。
それは今回どうだったんですか？
いや当たんなかったです。
それはどう思うんですか、はい、逆に。
え、まあ良かったなと思います
なんか嫌ですよね
はいはいはい、
なんか、
まあ、だからそんな高額にも買わないですよ。
あ、はいはいはい、はい、
まあ、元々そんな高額にも買うわけじゃないですけど、
はいはいはい、
やっぱなんかすごい大きな敵地があったら怖いんで、はい
逆に気にしないとないですか？でも一応気にしちゃう。
あ、気、いや全然気にしなくて、気にするんで。
ゲンとか担ぐんですか？
あー、でも担ぐ部分はありますね。
あの、
そうですね、あの、まあでもゲン担ぐとか、まあルーティーンとかですよね。
はいはいはい、はいはい、どんな感じですか？
まあでもそれは普段の練習からのアップだったり、
はいはい、
全部が本当ルーティーンになってくるんで、
うん、
それはなんか、なんか個別にこれっていうのはないですね、はい、
あ、
まあ、全部、まあでも計量終わってからその夜には絶対あのアイスのピノを食べますね。
毎回。え、なんで？
いや、なんかアイス好きで、
はいはい、
でなその中でピノが一番好きで、
はいはい、
絶対なんか夜にピノ食べるっていうのあります、
ね。逆にピノが万が一めちゃめちゃ売り切れてたら、
はい、
めちゃくちゃ不安になるんですよ。
食えなくて、どうしようって思って、
ね。え、デビューからずっとですか？
あ、そうです、そうです。はい。デビュー、アマチュアの時もあの食べれる時食べてきましたね。
あ、じゃあもうこれ聞いた人ジムにね、
はい、
ピノを大量に送ってください、はい、じゃあ残りちょっと短いですけど、じゃあまあ事前発表されてないですけど今後の抱負お願いします。
そうですね、うん、まあ まあ、津川選手との防衛戦にこうなってくると思うんで、締め、うん、まあ、津川選手がもしなんかあったとしても、まあ、防衛戦にはなってくるんで、しっかり取ったベルト一発で取られちゃうと。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングでございます。さっきちょっと漏れちゃったんで、じゃあ続き、
はい、はい、いやまあでも次防衛戦しっかり取れるように頑張りたいです。はい、
短い
またあれ発症ちょっとあれ
か、発症ちょっと ありがとうございますじゃあエンディングでございます。告知でございます。 RAC プロダクツからのお知らせです。6月は父の日、RAC プロダクツではボクシングを愛するお父さんや家族みんなで楽しめるアイテムをフューチャーしたセールを開催しております。 T シャツ本番ということで、ジムでのトレーニングウェアから普段使いできるおしゃれなアパレルやグッズまで、東京店、大阪店、そして公式オンラインショップまで、新作はチェックできます。よろしくお願いします。というわけで、次回のゲストまだ決まってないですけど、楽しみにしておいてください。お時間です。さようなら。
どうもです。